サムエルの10章です。いろいろと開いたりはしますけど、もう、どこに開いていいかわかんないとか、ちょっと目見るの疲れるとか、そういう方は、別に開かなくていいです。まあ、第1サムエルの10章は開いてた方がいいかもしれないです。それに沿って、行くので、迷子になりにくいと思います。そうなると。一言を祈ってから始めます。天の父さん。どうぞ、私たち一人一人を今日もあなたが支え、また私たちを助けてください。私たちにあなたが必要だということをもっともっと知ることができますように。そしてあなたのことに関心を向け、あなたにその関心を向け、心を向け、思いを向けて、あなたが語ってくださることを聞くことができますように。どうか私たちをお助けください。ここにいる一人一人をどうぞあなたが励まして、あなたの言わんとしておられることを聞くことができますように。それ理解することができますように。受け取ることができますように。ちょっとどうぞお助けください。また御言葉を分かち合う私も同じようにお助けください。あなたの助けが必要です。私の言葉で誰のその心にも触れることができないし、誰も変えることなんかできないです。でもあなたの言葉に力があって、あなたにその愛がありますから。どうぞそのあなたご自身のについてを、御言葉を通して語ることができますように、言葉を与えてください。お願いします。今日もあなたに期待します。またあなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第1サムエルの10章。まず1節を読みします。サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか。で、イスラエルの民がその他の民みたいに私たちも王様が欲しいってダダこねたんですよ。それで分かりましたと。神が別に妥協したわけでもないんですけど、その付き合おうって種をまいて、その痛いその実を刈り取ることになるけども、それに付き合ってあげようって。それで神は一人の人、そのベニヤミンの部族に属するサウルという人を神は選びました。で、サムエルというのは、その神がその使わしているその預言者ですね。預言者って言っても、その将来何が起こるとか、それも含まりますけど、神から言葉を預かったものです。預言者。を使わして、そのサムエルは、そのサウル、新しく王様になるサウルさん。預言者のサムエルさん。なんか似てるんですけど、名前が。サムエルとサウルって。に、サムエルがサウルに油を注ぎます。で、油を注ぐっていうのはもう文字通りです。油を注ぐんですよ。ボタボタボタボタボタって。で、頭に油が注がれて、でも、ちょんってだけじゃないですよ、多分。かなりの量だと思いますよ。その、服も全部油浸し。頭からつま先まで全部油。ちょっと気持ち悪いかも。そんな感じです。で、その油というのは、旧約聖書もそうですし、また新約聖書を見てもそうなんですけど、油というのは何を表すかっていうと、その神の霊、その聖霊を表します。その神の霊が注がれて、で、内で満たされて、そして頭のてっぺんからつま先までそれを溢れ流れるっていう、それを象徴しているわけです。イスラエルで、その王が建てられる時に、その、まあ、儀式的に行ったものです。油を注ぐというのは。大抵の場合、この預言者が建てられて、その預言者が行って、その油を注ぐんです。で、王は自分で油を注がないんですよ。自分でボタボタボタって私、王様になりますと。なぜかというと、王は神が建てるものだからです。キリストという言葉の意味。キリストってのは英語ですね。まあ、英語をそのままカタカナにしてキリストにしたんです。Christ。それが英語です。日本語だとキリストになってます。で、もともとそのキリストっていうのは、ヘブライ語ではメシアです。メシア。で、そのメシアという、あ、今日のヘブライ語三つ目ですね。メシア。メシアというのは、ご飯屋さんではありません。メシアっていうのは、油注がれたものって意味なんですよ。油が注がれたものがメシアです。だからイエス・キリスト、イエスが、その神の御子が、神が使わした方がメシアだっていうのは、それはもう言えてるんですよ。だって、その神の霊が注がれて、その王として、 また王だけじゃなくて王の王としてその方が御子として来られるわけですから。それがキリストですよ。それがイエスですよ。イエスっていうのは神は救いっていう、イエスは四つ目の意味ですね。ヨハネの福音書の、これ開かなくていいですよ。ヨハネの福音書の3章の34節。ヨハネの福音書3章34節、334。書いてる人のために言ってます。神がお使わしになった方、つまりイエスキリスト。神がお使わしになった方に、方は、神が御霊を無限に与えられるって書いてあります。だからもう、ザ王様。ザ王の王っていうのは、イエスキリストですよ。無限にその神の霊を注ぐって。与えられるって。油を注ぐというのは、そうやって実際に油を注ぐんですけど、オリーブオイルだったのか。クムランっていう、その死海文書が発見されたイスラエルにある場所にあるんですけど、そこにあるその油壺が、その残ってて、それはオリーブ油じゃなくて、そのバルサム油だったそうです。それが何なのか私にはわかりません。ただ、読んだだけですけど。だからもしかすると、そうやってその油を注ぐというのが、そのバルサム油を使ってたかもしれません。何言うでも別にそれはどうでもいいです。でも、大切なのは、そうやってその神が王を立てて、その神の霊が注がれるようにって、この見てるその通りに、その神が立てた王が、王に、その神の霊が注がれて、その頭の先からつま先の先まで、神の霊が注がれ、満たされ、溢れますようにっていう。まあ、それの象徴ですね。油を注ぐっていうのは。そしてサムエルはサウルに口づけをします。まあ、そうやって口づけをするっていうのはその挨拶っていうことも取れますけど、日本ではないですね。これやったら結構気持ち悪いです。私もイスラエルで何年か生活してたので、いろんな人たち、いろんなその文化の背景から来た人たちがいました。アラブ人とかは、普通に男性同士でも挨拶として、口じゃないですよ。ほっぺたに、両方のほっぺたに、キスするんですけど、こんにちはっていう。すごく抵抗がありました。お前来るな、みたいな。で、フランス人の人は、同じようにやるんですよ。で、もうなんか、こう、女の人でも、男の人でも関係ないんですよ。私たちがその握手するぐらい、日本人って握手するのもしないじゃないですか、ほとんど。握手しようとするとなんか、おお前握手するのかって、なんか、久米島とかで、あ、こんにちはとかって手伸ばすとなんか、え、やるのみたいな感じで言われるんです。言われるというか、そんな感じを見るんですけど。でも、男性も女性も関係ないんですよ。だから一番僕の苦痛は、アラブ人のその男性の友達に会うよりも、何も一番の苦痛だったのは、フランス人の女の友達に会うのが一番苦痛でした。もうなんか僕は固まるしかないんですよ。はい、はい、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、どうぞ、みたいな。ああ、久米島でそういうことがないことは本当にありがたいですね。はい。何の話をしてたか。そうそう、口づけの話です。で、まあもちろん挨拶っていう点もありますけど、でもその挨拶の中にも含まるんですけど、私はあなたを支持しますっていう、そういうその意思も表すことができます。例えばその、王様が立てられて、その王に対してその忠誠を誓う部下というか、その家臣たちがその手を取ってそのキスするときってありますよね。映画のワンシーンとかでも出てきます。まあそういうその感じですね。でももちろんそのサムエルがサウルの配下に入るとかそんな話じゃないですよ。サムエルの方がはるかに上ですから。その神が立てた人ですからね。でもその神によって立てられたその預言者として、その神が立てたあなたを私は支持しましょうっていう、そういうことでしょう。で、面白いですよね。サムエルはイスラエルの民が私たちにも王様をくださいって言った時に同意したんでしたっけ？それともなんだよって同意しなかったんでしたっけ？同意しなかったんですよ。でも同意しなかったにもかかわらず、そのサムエルがどんな王であれ、その立てられることは反対してたんですよ。それは正解なんですけど。だって、王が立てられるってことは、王を立てたいって言ったその民は、神がその治めるという、その神が治める政治は嫌だって言ってるのと同じわけですから。あなたを、神がね、サムエルに対してあなたを退けたんじゃなくて、私、神を退けたんだっていうふうに言いましたよね。 だから彼は反対してたにもかかわらず、その、サウルを支持することを表明したんです。自己矛盾でしょうか。そもそも神が、そのイスラエルの民のわがまま、ご自分を否むということですよ、神からすると。自分が否まれるんですよ、自分のために。拒まれるというか、拒否されると。それに付き合うことを決めたんですよ、神が。なので、その神が立てたサウル。なので、サムエルも、このサウルを支持したんです。神のゆえですよ。サウルがどうだったとか、この王様だったら、その、他の王様と違うみたいな、そんなんではないんですよ。サウルがどうだではなく、サムエルにとっては、サウルを支持するということは、サムエルにとっては、神に従うってことなんです。神に従うから、私は、サウルを支持しましょう。違い分かりますよね。サウルに私はあなたを支持しますって言ったんじゃないですか。言ったんですけど、その神を支持するから、神の側につくから、サウルを支持するっていう話です。私たちの親子の関係や、また夫婦の関係も同じですよ。従いなさいって。子供は親に。そして夫は妻を愛して、妻は夫に従いなさいって。その人がどうであれですよ。なんでそんなことをしようという気になるのか。だって、うまくいかない時ってあるじゃないですか、夫婦でも、親子でも。で、この人が悪いっていうふうになると、あんたも悪いってなって、もう平行線ですよ。なんでそんな、その、愛そうとか許そうとかするかっていうと、神に従うからですよ。神に従うので、お互いの関係を立て上げようというふうに思うわけですよ。それがなくて、結婚が破綻してる人ってたくさんいるじゃないですか、日本でも。サムエルは、王が立てられるのには反対してたんですよ、個人的に。でも、それ以上に、サムエルは神に従うということを決めてたんですよ。なので、王が立てられた時に神によって。神に従うという延長線で、じゃあ、神が立てたんだったら私はあなたをサポートしましょうって、支持しましょうってなったわけです。そしてサウルは、ごめんなさい。サムエルはサウルに対して、釘を刺すというか、これ忘れんなよって言ってるんですよ。主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたって。あなたがその治めようとしているこの民というのは、あなたの民じゃないって。これは、主がご自身のものである民の君主として立ててるだけであって、その民は神のものだって。私も同じですよ。牧師として今ここに立てられてますけど、割り当てられた羊をイエス・キリストを信じる者たちを酷使してはならないって。それを、教会の一人一人っていうのは神のものであって、羊は。私のもの、牧師のものじゃないんですよ。私が皆さんをその虐げ始めたら、私は神からその裁きを受けますよ。御言葉で養って、神の愛で愛しなさいって。それがその牧師に、割り当てられている役割ですよ。神がサウルにそのご自分のものである民の君主となることを許したんです。で、だからそのイスラエルは神のものであることに変わりないし、神がそのイスラエルのさらに上におられるというそのことも変わりないんです。神がすべてを治めておられるというところにも変わりがないし、王が立てられたとしても、あなたがそのサウルが王になったとしても、神に主導権があるということにも変わりがないんです。そのことを覚えているように。で、一節の後半に、私の聖書だとその下の方に欄外に仲介があるんですけど、70人訳っていう、その聖書の訳の一つですけど、には、その付け足しがありますね。で、それによると、そのあなたへの印、これら、主があなたにご自分のものである、民の君主として油を注がれたことのあなたへの印はこれですって。で、この2節から以降っていうのは、その印について、こういうことが起こるからねって。これが本当にその神、これは神から出たものなんだよっていうことをサウルがはっきりとその理解できるように、これからそのこういう印が起こるよって、これからあなたにこういうことが起こるよ、印としてこういうことが起こるからねっていうことをサムエルは伝えています。印その1、2節。あなたが今日私の元を離れていくとき、ベニヤミンの領内のセルツァフにあるラケルの墓のそばで二人の人に会いましょう。その二人はあなたに、あなたが探して歩いておられるあのメロバは見つかりました。 ところであなたの父上はメロバのことなど諦めて、息子のためにどうしたらよかろうと言って、あなた方のことを心配しておられますと言うでしょう。一つ目の印です。サウルに与えられる。だからこれからその自分が王様になるんですよ。普通のなんか羊飼いというか、まあちょっと背の高いイケメンだったんですけど。って書いてありますね。9節。あ、9章に。一番この国の中で一番美しかったって。そしてその一番背が高かったって。そして若かったって。若くて背が高くてイケメンの人。それがサウルです。でもその、これから先行ったら、私から離れたサムエルからそのバイバイしたら、二人の人に会うって。で、これが三人でもダメなんです。一人でもダメなんです。必ず二人の人に会うって。そしてその場所も指定して、彼らが言うそのセリフも指定してるんです。これの一つのことでも違えば、神はサウルに油を注いでないってことになるんです。ものすごいハードル高くしますね。神は。でも神はそのサムエルを通してサウルに約束したんですよ。必ずこのことが起こるからって。印その一つとして。で、3節、印その2です。あなたがそこからなお進んでタボルのカシノキのところまで来ると、そこでベテルの神のもとに登っていく3人の人に会います。1人は小ヤギ3頭を持ち、1人は丸型のパン3つを持ち、1人はブドウ酒の皮袋1つを持っています。彼らはあなたに安否を尋ね、あなたにパンを2つくれます。あなたは彼らの手から受け取りなさい。これが印の2つ目です。これもまた、えらい、その細かいですね。今度は3人に会うって。で、1人は小ヤギ3頭で、1人は丸型のパン3つ、1人はブドウ酒の皮袋1つなんです。小ヤギじゃなくて、なんか大人ヤギだったらダメなんです。ヤギじゃなくて羊でもダメなんです。丸型のパンじゃなくて四角だってもダメなんです。ブドウ酒の皮袋一つであって二つでもないし、水の皮袋でもないんです。そしてサウルが受け取るのは、パン二つであって、小ヤギやまたブドウ酒でもないんです。また他のものでもないんです。これが全部起こるって。一つでもこれが違ってたら、神はサウルに油を注いでいない。この印一つ目、二つ目が起こる確率ってどんななんでしょうね。私がなんか皆さんに今日言いましょうか。一つも多分当たらない。皆さんは今日家に帰ります。そのくらいかな。そして風呂を入るでしょう。入らない人いたりしますからね。私朝方ですとかって。ああ、でも今だったらちょっと暑いからね。でも、こうやってその一つ一つの、神って、なんていうんですかね、大胆ですよね。私たちの感覚からすると。でも神はすべて知っておられるんですよ。これから先どうなるかって。誰と誰があって、そして誰がどんなことを話すかって全部知ってるんですよ。だから自信を持ってもちろん、神は。確信を持って、話すことができるんですよ。未来のことだろうと何だろうと。その神が言ってるんですよ。神は永遠に私たちのことを、あなたのことを愛するって。その神が言ってるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって、ただ信じるだけであなたは救われるって。罪が許されるって。そして聖霊が与えられるって、神の霊が。この王のように。そしてその霊によって、神の子供とされるって。神の子供とされるから、お父さんの持っているその良いものを受け継ぐって。それが次の世界ですよ。神の国ですよ。俗に言う天国ですよ。だからですよ。私たちが神の国に、天国に行けるのは。イエス・キリストを信じて、聖霊が与えられて、神の子供とされるから、それを受け継ぐ権利が与えられるんですよ。こんな私に。だって神が約束してるんですもん。印その3。5節。その後、ペリシテ人の守備隊のいる神のギブアに着きます。あなたがその町に入るとき、琴、タンバリン、笛、盾ごとを鳴らす者を先頭に、高きところから降りてくる預言者の一団にあります。彼らは預言をしていますが、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます。この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。今度はその預言者の一団に会うって。だから、二人でもなく三人でもなく、ちょっとそれなりの人数でしょうね。そしたら彼らは予言してるって。 で、そういうその預言者の一団にあったら、その神の霊が、主の霊があなたの上に激しく下るって。さっきそのサムエルがその油を注ぎました。それの、その、本質的なことが起こるって。神が霊を注ぐって、あなたに。人は、どんなに外側を変えたとしても、内側が変わらなければ、本質的なことは何も変わりません。着る服や、髪型とか、話し方とか、持ってるものとか、そういうのが変わっても、その内側が変わらないと何も変わらないんですよ、本質的には。何かが起こったら、その問題に対する反応っていうのは変わらないんです。内側の問題だから。でも神の霊が、私に下ったら、私に神の霊が与えられたら、その内側が変わるんです。なので、根本的に本質が変わっていくんです。その愛するっていう、愛したいという思いが、その愛したくないという思いに勝ったりするんですよ。少しずつですけど。愛するというその力が与えられるんですよ。自分の願いとかじゃなくて、神が願っておられるところに寄り添っていこうっていうその思いが与えられ、よしやってみようっていうその力とか信仰が与えられるんですよ。神の霊があなたの上に激しく下れて、そしたらあなたも彼らと一緒に予言するだろうって。もちろんその予言の内容っていうのは必ずしもこれから起こることではないです。でも、ここでそのサムエルがサウルに語ってる三つのことっていうのは全部予言ですけど、予言っていうのはそのこれから起こるよって言ってるそのことなんですけど。でも必ずしもこれから起こることではないって。第一コリントの14章、3節、第一コリントの14章の3節を見ると、予言っていうのは徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるって。この三つのことが言われてるんですよ。徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるって。徳っていうのはキリストの性質ですよ。キリストのようになっていくんです。予言をがされると、そしたらもっと愛そうっていうふうになるんですよ。徳を高め。また、進めをなすってことは、もちろん、神に従っていこうよって。神がこうやって願ってるよって。私はこう願ってるけど、あなたはこう願ってるかもしれないけど、神はこういうふうに歩んでほしいって願ってるんだよって。だからそうしようよって。その進めがあるんです。また、慰めが与えられるって。慰めっていうのは、大丈夫っていうのが慰めなんですけど、なんで大丈夫かというと、神がおられるから大丈夫だなんですよ。なんとかなるよって、なんくるなりさじゃないんですよ。なんとかなるんですよ。神がいるから。神があなたを助けるって言うから、大丈夫なんですよ。で、そうやってその、徳を高め、進めをなし、慰めを与えるって。それが予言なんですよ。だからこの集団っていうのは、もしかしたらそのこれから起こるようなことを、その話言ってたかもしれないし、ある人たちは、そうやって神に従おうって、そういうこと神がおられるから大丈夫だよって、そういうことをその言ってたかもしれないです。で、そしたらどうなるかっていうと、あなたは新しい人に変えられるって。なんでしょう、この新しい人っていうのは。新しい人っていうのは、その、霊によって私たちの心っていうのが変えられて、自分のことではなくて、自分のためにではなくて、神のために生きるようになるんですよ。神を喜ばしたいって。私はこうこうしたいけども、神がこれを喜ばないからやらないでおこうって。私はちょっとこれはちょっとやりたくないんだけど、でもこれをやって神が願っておられるからやろう。人を許すこととか私はしたくないんですよ。人に親切にすることもしたくない時ってあるんですよ。自分のその益のためにね。自分がこの益、その自分がこれを持ってると得するから、もうこれを人に分け与えることなんかしたくない。でも、神が願っておられるんであれば、私はその神が願っておられる方に進みたいって、それを追求したいって。そうやってその思わされるんです。新しくされるから全く。生き方とか考え方、まあ考え方、生き方っていうのが変わるんです。私たちの思考回路が、思考パターンが変わるんです。全く新しく。ゼカリアの4章の6節、もうこれも本当に今開かないでいいです。開いてくださいの時は開いてくださいって言いますから。ゼカリアの4章の6節。書いてる人のためにね。ゼカリアの4章の6節。神がそのゼカリアに対してというか、もう通してその神殿がこれから立て上がっていくっていう、その神殿を再建するっていう場面なんですけど、で、その時にその語られた言葉ですけど、それは権力によらず、能力によらず、私の霊によってって。だ神殿が立て上がっていくのは権力にもよらないし、その能力にもよらないって。ただ私の霊によってって。神のその霊によって、その神殿がもう一回再建するって。 建物が建っても意味がないんです。本当にそこにその神を、誠の神を礼拝するっていうその思いが伴わないと。それはどんな権力を持ってしても、その得ることはできないです。どんな能力を持ってても、その人の心を神に向けるということはできないんです。でもただ神の霊だけによって、私たちの心を、私たちの思いを神に向けてくれるんです。万軍の主の熱心がこれをなすって。私のその熱心や、私の頑張りや、そういうのが私を変えるんじゃないんです。私が熱心に、私が頑張って何かするから、神が私に霊を与えるでもないんです。ただ私が助けてくださいって、神に心を向けて、恵んでくださいって、恵みを与えてくださいって言うと、神は、私、それを好むって書いてありましたよね。147編、詩編の。身恵みを、その主体求め、神を恐れて、身恵みを主体求めるものを神は好むって。そしたら私たちの心にその神の霊を与えてくださって、私たちが新しく変えられていくんです。だからつまり神の霊によらなければ、自分が本質的にまた根本的に変わることはないんです。私は変わりたいっていうふうに言うんであれば。いろんなその啓蒙、的なね、その本やら何やらその考え方ってのたくさんありますよ。全部試すといいですよ。私は試してないから。あんまり僕根性ないんですよ。だから、そういうことできないんですよ。中にはいるんですよ。もう片っ端からもう本読みまくって、そこに書いてあるのを全部やるって。それでも、私を満足させなかったっていう人がいます、中に。でもイエス・キリストは私を満足させてくださった。私にはそんな根性ないので、根性ある人がやってください。やりたいなら。変わんないはずですから。ローマの12章の2節にはこう書いてあります。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいって。何が神にとってですよ。良いことで神に受け入れられるか。何が神にとって完全になるかっていうことを知るために、心の一心によって自分を変えなさい。でも、これは語訳です。訳がちょっと違います。その、心の一心ってなってますけど、英語だとマインドです。だから考えです。どちらかというと。私たちは心を変えられないんですよ。これ聖書一貫して書いてあります。私たちの心、人の心は陰険でこれは治らないって書いてあります。直せないんですよ、私たち。どこまで行っても、自分なんですよ、最終的には。自分がこうだから、神が何を言うと、神が素晴らしいってのは分かってますよ。でも私はこうしたいんです。どこまで行ってもそれなんですよ。私たちの心は、詰まるところ。でも、何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心というよりも、その考えの意思によって自分を変えなさいって。聖書が言ってるのは私たちが間違ってるって。その善悪の基準に対して。何が正しくて何が間違ってるかっていうことに対して。神はその一つの、その指針を与えたいんですよ。愛するかって。神を愛し人を愛するかって。そこから全てのその考えが出ているだろうかって。神は愛するというものを私たちのその全ての考えや行動のその土台にしたいんですよ。してほしいんですよ。しかもその愛するっていうのは神が決めた愛するですよ。自分に良くしてくれる人も愛するし、自分に敵対する人も愛するという愛ですよ。だからそれが正しいって、神が正しいっていう風に考えを変えなさいって。そしたら苦しくなるんですよ、一変。面白いですね。神に従おうって考えを変えた瞬間、一気に苦しくなるんですよ。だってできないから。人を許したいとか、神に従いたいとか、私の善悪の基準じゃなくて、神の善悪の基準にその従おうとかっていうのは、めっちゃ苦しいんですよ。私のこの肉っていうのは、このバタバタするんですよ。やだやだやだやだやだやだって。だってっていうのがいっぱい出てくるんですよ。当然の、なんていうのかな。反応なんですけど、私たちの肉。いや、でもそれでも神が正しいんだって。で、そっから先、神が私を変えるんだって。そういう、考えを変えなさいって。そんなん言っても私にはできないし、私は自分のことを変えることができない。その通りだよって。でも神があなたを変えるって。そう思いなさいって。そしたら、神が何て言ってるかっていうと、その私のもとに来なさい。そう私から学びなさい。そしたらその、あなたの心にその平安が来るって。 そういう栄光から栄光に神が変えていくんですよ、私たちを。少しずつ少しずつ新しくして、そして変えていくんですよ。ここは開いてほしいです。サムエルは戻ってくるので、なんかペンとか挟んでおいてもらって、コロサイです。新約聖書。コロサイの3章。本当は、本当に本当は、これ全部読みたいんですよ。けどちょっと時間がないかもしれないので、全部は読みません。でも、ほとんど読むと思います。まずは、コロサイの3章の5節。ですから、地上の体の小部分、すなわち、不貧困。不貧困っていうのは、英語だとセクシャルインモラリティ。だから、性的な不道徳です。で、結婚関係以外のその肉体関係っていうのは、これは不貧困にあたります。罪です。神のその基準からすると。汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前、そのようなものの中に生きていたときは、そのような歩み方をしていました。私もその通りに歩んでましたよ。自分の好きなように、他の人がやるから私もやる。それでいいんだって。しかし今はあなた方も、すべてのこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。これも意思を働かせるんですよ、私たちも。互いに偽り、嘘を言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。私たちのこのクリスチャンとしての歩みのその最後のゴールっていうのは、イエス・キリストのようになるもの、なるということです。イエス・キリストのように神を愛し、イエス・キリストのように人を愛するというものに変えられていくのがクリスチャンライフです。で、そのために、その私たちの中にある不貧困とか汚れとか情欲、悪い欲、むさぼりとか、また怒りとか憤りとか悪意、そしりとか、私たちの口から出る恥ずべきこととか、人の悪口言ったりね。でそういうの捨てなさいって。やめなさいって。そして偽りを言うのも お互いにその嘘を言い合うのもやめなさいって。私たちはその古い行い、これらが古い行いですよ。もうそれ脱ぎ捨てて、新しい人を来たんだよねって。イエス・キリストを信じたとき、また信じるとき、新しい人を着るんですよ。そのために別に何のなんか宗教的ななんかそういうのいらないんですよ。ただ、ああ、私は間違ってたなって。神の前に。私はその、このすべての古いものをイエス・キリストにあって捨てたいって。そして、新しくなって、神を愛し、人を愛するようになりたいって。私にはイエス・キリストが必要なんだって。それだけでいいんですよ。11節にはそこには何のその自由、差別もないって。で、この12節から以降もそうですし、また特にその18節から以降っていうのは妻たち、夫たち、子供たち、どうして、父たち、奴隷たち。だって、その愛しなさいっていうことが言われてるんですよ。なんでかっていう、なんでそれを神が、願ってるかっていうと、まあ、パウロがそうやって言ってるかっていうと、その背景にあるものっていうのは、その文脈にあるものは、あなたは新しい人になったんですよねってことですよ。新しく変えられたんだから、古い行いに戻るんじゃなくて、神が願っておられる。神がその定めておられる、その正しい生き方に歩みなさいって、それを追求しなさいって。怒りとか憤りとか、その意味とか、そういうの全部捨ててしまいなさいって。その代わりに神から良いものを受けなさいって。許すことや、励ますことや、寛容になることや、親切にすることを神から学びなさいって。不貧困に進むんじゃなくて、神が与えたその祝福としてのその結婚や、またその神が与えた祝福としてのその今あるそのシングルっていう一人でいるっていうことを、それをその今、神の前に慎んで、定節を守りなさいって。神に従うからですよ。新しい人に変えられる話です。イエス・キリストを信じた、またものは、すべてがその新しくされてるんですよ。だからもう古い行いは十分だからもう今までやったので。それを捨ててしまいなさい。これからその信じるのであれば、新しく変えられるってこのように。愛に満ちたその歩みをができるようになるって。命が私たちのその内側からその溢れ流れるって。それを聖書は約束してるんです。そしてそれが永遠に続くって。第一サムエルに戻ります。で、主がそのあなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に予言して、あなたは新しい人に変えられます。 この印があなたに起こったら手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。これもまたすごいですね。で、この印、まあ、英語だとこの these っていうその複数形だから、この三つの印が全部起こったら、神があなたをサウルにね、あなたにその油を注いだんだから、それが印だから。そうなったら、あとはもう手当たり次第何でもやっていいよって。じゃあ神が共におられて神が祝福するって。いいですね。新しい人に変えられるっていうそういうものですよ。新しく変えられるとどうなるかというと、自分のやりたいことじゃなくて、神のやりたいことを追求するので、神がそれを助けるんです。そしたら何でも、その祝福されるんですよ、私たちの手の働きっていうのは。神がそのためにサウルを立てて、そのために油を注いで、神の霊を注いだんです。八節、サムエルが、サウルに対して命令しています。あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全焼の生贄と和解の生贄を捧げるためにあなたのところに下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待ってなければなりません。私があなたのなすべきことを教えます。サウルがサムエルを後にして去っていったとき、神はカサールの心を変えて新しくされた。こうしてこれらすべての印はその日に起こった。まあ、八節だけを見てみると、そのサムエルがサウルに対して命令してるんですよ。神は確かにサウルに対して、その何でもしなさいって言ったんですよ。手当たり次第。でも、神の権威っていうのは微動だにしないんです。だからなんだってことなんです。神のその正しさや神の権威っていうのは動かないんです。誰が王になろうと。私がどんなに偉くなろうと、私がどんなに能力があって、私がどんなになんか持ってようと、神のその私よりも優れている神の性質や神という存在は微動だにしないんです。神は優しいので私たちから自由意志を奪ったりしないんです。私たちをロボットとしないんです。神は無理やり愛すようにしないんです。神は優しいから。なので私たちがこの神から与えられている自由意志を働かせて神に従うことも神を拒絶することだってできるんです。神が言っておられるように人を愛することも人を愛さないことも。自由意志で選べるんです。ただ神の権威っていうのは微動だにしないんです。なので私たちが自由意志を働かせて何でもする、していいんですけど、良いものに撒いたのであれば良いものを刈り取り、悪いものに撒いたのであれば悪いものを刈り取るんです。命に撒けば、霊に撒けば命を、永遠の命を刈り取り、肉に撒けば滅びを刈り取るって、それだけの話です。でも神は私たちのことを愛しておられるので、そのすべての情報を公開して、滅ばないように。そして、痛い思いをしないように。そしてその滅びから救い出されて、命に生きるように。そのことを願っておられるわけです。で、先にギルガルに下り私を待ちなさいって。全焼の生贄と和解の生贄を捧げるためにそこに行くって。7日間待っていなさいって。そしたら私が、あなたが決めるんじゃなくて、サウルが決めるんじゃなくて、サムエルがなすべきことを教えます。だからその神の権威ってのは全然動いてないんですよ。王様だろうと何してもいいよって言っても、それは変わらないんですよ。神が、そしてサウルの心を変えて新しくします。心を変えて新しくするのは神です。私は変えることができないんですよ。でも、私の考えを変えて、神が私の心を変えてくださるということを信じるのは私の責任です。意味わかりますね。大丈夫かな。心を変えるのは神です。でも心を変えるために私の考えを変えて、私が変えるんじゃなくて神が変えるんだって。私が神のところに行きさえすれば神が私を変えてくださるから行こう。だから求めようって。そうやって自由意志を働かせて、神に変え、私をこの心を変えていただくために神に近づいていくということは、私に与えられている、その役割です。役割というか、その責任です。サウルに与えられたその三つの印っていうのは全部その日に起こったんです。一語一句、変わることなく、必ず、その二人の人、三人の人、預言者の一団全員に添えてあったんです。実節からしばらく以降というのは、サムエルの言葉通り、サウルが預言したという話です。彼らがそこ、実節、ギブアに着くと、なんと預言者の一団が彼に出会い、神の霊が彼の上に激しく下った。それで彼も彼らの間で預言を始めた。以前からサウルを知っている者が、彼の預言者たちと一緒に預言しているのを見た。民は互いに言った。キシュっていうのは サウルのお父さんですね。騎士の息子は一体どうしたことか。サウルもまた預言者の一人なのか。そこにいた一人もこれに応じて、彼らの父は誰だろうと言った。 こういうわけで、サウルもまた預言者の一人なのか、ということがことわざになった。サウルは預言することを終えて、高きところに行った。だサムエルの言葉通り、預言者の時代にあって、その神の霊がサウルの上に下って預言し始めたんです。そしてそのことわざができたんですね。サウルもまた、預言者の一人なのか。何ですかね。千尋さんがね、本当、サウルもまた預言者の一人なのか、だねっていう感じですかね。どうやって使っていいか分からないですけど。でも、あまりにも意外だったんですよ。このことが。あのサウルが預言するなんてっていう。覚えてます？サウルっていうのは至って普通だったんですよ。神との関係において。何の特筆すべきものがなかったんですよ。彼の特筆すべきものは、その、イケメンで若くて背が高いっていう。神との関係には何も触れられてないんですよ。サウルは至って普通の人だったんですね。でも神は、その至って普通の人々を選んで使うんです。神の素晴らしさが引き立つためですよ。そして神に栄光が返っていくためですよ。神は素晴らしいって。これをやったのは私じゃなくて、あの人、あのサウルでもなくて、わ、神だなって。神があなたを愛しておられるというその原因があるから、神はあなたを選ぶんです。あなたに神から選ばれる資質や能力とかそういう原因は別にないんですよ。私にって言った方が良かったですね。神は私を愛してくださってるんですけど、私が神によって愛されるなんてそんな原因は私にはないんですよ。私が何だからといって、神がイエス・キリストを十字架にかけるほどに私を愛するんですか？神の恵みとしか言いようがないんですよ。神は普通の神に対して関係がどうだというその良くなっていくとかそんなその以前の話、そのありのままそのままのサウルを神は選んだんです。決して神との関係が良好だったわけではないですよ。でもそのままのサウルを選んだんです。でもここで間違わないでいてほしいのは、ちゃんと理解したいのは、そのままであることを神は望まなかったんです。そのままのサウルを選んだけど、そのままでいてほしくなかったんです。だから神は霊を注いで、神に向かって生きるように新しい人に変えたんですよ。神はそのままの私を愛し、そのままの私を選んだんです。神に従えない私を。でも私がそのまま神に従えないままでいることを望まないんです。そのために神は私に聖霊を注いだんですよ。あなたに注いだんですよ。イエス・キリストを信じるすべての人に聖霊を注いだんですよ。それを約束してくださってるんですよ。そのままで行っていいんですよ、神のもとに。で、そのまま神のもとで受け入れられて、そのまま終わることはないんですよ。神はそのままのあなたでいいって言ってないんですよ。イエス・キリストのようになっていくあなたを見たいんですよ。そのためにあなたを呼んだんです。愛せないあなたや、許せないあなたや、親切にしないあなたを神は愛したんですよ。それは、そのできないという愛せない、許せない、親切にできないというあなたを愛せるように、許せるように、そして親切になるように神が変えるためですよ。そしてイエス・キリストのようになっていくんですよ。自分の命を捨ててでも自分に歯向かってくる人を愛して、この人が本当にその神に向くように私自分で死にますっていうふうに言えてしまうぐらいのものに、その愛するものにしたいんですよ。私を、あなたを。神にあってそれは可能ですよ。私もその、発展途上ですけど。イエス・キリストのようになっていってほしいんですよ。今ある私そのままを神を愛し、そのまんまで神は受け取ってくれますよ。でもそこから先、そのイエス・キリストのようになっていくという歩みをさせてくださるんですよ。そこに導いてるんです。私神のこと知ってるし、神のこと愛してますって。だからあとはどうでもいいですよね、ではないです。そのままの私を愛してるんだから、そのままでいいんですよね、よくないんです。そこから変わっていくことを神は願ってるわけだから。そのままで い続けると、神を求めなくなるんです。このままでいいって、神はこのまま私を愛してるから大丈夫、このままでいいって。神に従ってないことも、そのままでいいって。でも聖霊が確実に教えるんです。それはまずいって。いろんな人を通して、また聖書を通して、またその内なる声というか、これはまずいなーっていうその声を通して神は語るんですよ、私たち。でもそれに耳を塞いでたら、いつの間にかその聖霊を失っていくんですよ。 新しい人で居続けるためには、私たちその神の霊を求めて、そしていつもその満たされている必要があるんです。でも自分の欲とか自分がしたいこととか、そういう罪とか、そういうものでどんどんどんどんその霊っていうのは失われていくんです。だから毎日その求めて、毎回毎回求めて満たされている必要があるんです。じゃないとやめるから。で、いつの間にか私を新しい人とさせる、その原因となる、力となる聖霊がなくなって、いつの間にか古い自分をまた来てるんですよ。神はそんなあなたでも私でも愛するんですけど、でも期限があるんですよ。人は死んで、死ぬことと裁きを受けること、死後裁きに遭うことっていうのは神が決めておられるって。ヘブルに書いてある。too late。もう遅すぎるっていうところに行く前に、悔い改めた方がいいですよ、神の方。14節。サウルの叔父は彼とその若者に言った。どこへ行ってたのか。すると、サウルは答えた。メロバを探しにです。見つからないので、サムエルのところに行ってきました。サウルの叔父は言った。サムエルはあなた方に何と言ったのか、私に話してくれ。サウルは叔父に言った。メロバを見つかっていると、はっきり私たちに知らせてくれました。サウルは、サムエルが語った王位のことについては、叔父に話さなかった。おじさんに途中で会って、そのサウルのとこに行ったってっていうことを聞いて、じゃあなんて言ったのっていう。でも、そのおじに王位のことについては話さなかった。まあ、なんでかはよくわかんないです。もしかしたらそのサウルの謙遜かもしれないです。民の前で発表されてないことを今ここでその人にとやかく言うことじゃないって。その神のオーダーというか、秩序を重んじたのかもしれません。もしかすると、その神が自分にそのしてくれたことをその口外するのをなんか恐れて恥じたのかもしれません。なんて言われるかわかんないとか。それだと不信仰ですね。どっちかどっちかわからないですけど、サムエルはそのおじさんには王位について話しませんでした。17節、サムエルはミツパで民を主のもとに呼び集め、イスラエル人に言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私はイスラエルをエジプトから連れ上り、あなた方をエジプトの手と、あなた方を虐げていたすべての王国の手から救い出した。ところで、あなた方は今日私、すべての災いと苦しみからあなたを救ってくださる、あなた方の神を退けて、いや、私たちの上に王を立ててくださいと言った。今、あなた方は部族ごとに、分断ごとに、主の前に出なさい。で、これからそのサムエルが、イスラエルの前で、その、サウルを王としますけど。で、その前に、まあ、釘を刺すというか、そのサムエル、神がイスラエルに対してやってくださったことを語ったんですよ。神はイスラエルをエジプトから連れ上ったんだよねって。エジプトの手とあなたを虐げていたすべての王国の手から救い出した方だよって。で、その神を退けて人間の王を立てようとしてるんだぞって。神はすべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださる方だけど、それでもいいのかって最後通告というか。で、責任は、だから、イスラエルにあるんですね、そういう意味では。こうしてサムエルは、イスラエルの全部族を近づけた。すると、ベニヤミンの部族が、くじで、取り分けられた。それで、ベニヤミンの部族を、その氏族ごとに近づけたところ、マテリの氏族が取り分けられ、そして、キシュの子、サウルが取り分けられた。そこで、人々は、サウルを探したが、見つからなかった。だからその、全部族がそこにいるんです、ミツパに。そしてその12の部族があるので、その部族のごとのそのくじを引くわけです。そしたらベニヤミンの部族が引かれたんです。そしてそこからベニヤミンの中のあの氏族ごとに分かれてるから、氏族のその札があるんですよ。何十あったか分かんないですけど。それ引くんです。そして引いたら、そのマテリの氏族が取り分けられたんです。で、マテリの氏族に入ってる人の名前がいっぱいあるんです。で、それで引っ張ったらサウルが取り分けられたんです。だからくじで決めたんですね、そうやって。でももちろんその神がサウルを選んだという、その神の選びありきです。当たり前のように神が選んだので、当たり前のようにこのくじが引かれたんです。ラッキーとかじゃなくて。サムエルがすでにサウルに油を注いでただけなんです。だからサウルにとっては印その4ですよ。こんなたくさんのくじを引いても自分に当たっちゃうんです。三つのことを印が起こっただけじゃなくて、そのたくさんの何十万っている人の中から、その彼が選ばれたわけですから、くじで。でもこれ確かに神が私を選んでるなって。と同時に、その民がそれだったらその、ああもう確かに神がそうやって選んだんだったら、まあしょうがないかって諦められるというか。サウルってある意味いいなって思いません？たくさん印が与えられるから。私の毎日もそうだといいのに。でもそもそも祈ってますか？神にどうしたらいいでしょうかって。 神に求めてないと何も、印も何もないですよ。そして、沈黙も印ですよ。ノーっていう。私たちはいつもイエスを願うんですよ。入っていって。いいよって言って。私がこんなに欲しいんだから。私にこれが必要なんだから。いいよって言って。主よ、いいでしょ。沈黙だ。それは明確にノーっていう答えですよ。受け取りにくいんですけど。ノーなのに、沈黙なのに、何の状況も何にも動かないのに、信仰も働かないし、何なのに、自分でやりたいからやっちゃうんです。そして痛い思いをして、なんでですか、主よとかって言うんです。あんたが悪いって。ノーっていう時には動かない方がいいですよ。本当に信仰の冒険をしたいのであれば、本当にその神の前に委ねて、それはあとはもう神が決めてください、あなたが決めてくださいって本当に言いたいのであれば、人生の中でこれはものすごい大きな決断だなって、そういう時には本当にそうやって神に祈った方がいいですよ。じゃ神に責任を返すっていうか、私もその結婚の前に祈ったことはありがたいですよ。夫婦で祈って、夫婦でとかそれぞれで祈って、それぞれで神が導いたっていうところに入れるので、なんかギクシャクした時にも、そのお互いのためにではなくて神に戻れるんですよ。神がこの人を妻としたんだって。神がこの愛しにくい夫を夫としたんだって。だから神に従っていこうってなるんですよ。新しい人としてね。だからクリスチャン同士ではそうやって働けるんです。そうやってその思考回路があるんです。新しい人として。で、そこでその沈黙を破ってね、私が。この人が私は大好きだからとかって言って。言ってたら私思いっきり痛い思いしてたと思いますよ。実際にノーの答えもありましたから、私のその結婚において。なんか機会があるときに興味があったら、興味がある方は聞いてください。話しますよ。沈黙なんですよ。ずっと沈黙です。この人と結婚したいんですけど、とかって祈ったことあるんですよ。何にもないんです。何にもない。で、サウルはそこに人が見えるところにいなかったんですね。で、22節、そこで人々がまた主に、あの人はもうここに来ているのですかと尋ねた。主は見よ、彼は荷物の間に隠れていると言われた。もしかしたら、民がそのサムエルに語って、で、サムエルがその神に聞いたかもしれないし、ウリムとトンミムっていうそのイエスノーのあの石がありましたけど、それでなんか聞いたかもしれない。それはわかんないですけど、いずれにしても。でも、そのサウルが隠れていて、そして神が荷物の間に隠れているよっていうふうに言いました。22節、人々は走っていって、そこから彼を連れてきた。サウルが民の中に立つと、民の誰よりも肩から上だけ高かった。身長高かったんですね、彼ね。で、なんで、そのサウルが荷物の間に隠れてたかを、そのまま本当わかんないです。またこれもまたサウルの謙遜かもしれないし。私なんか、ふさわしくないって思ってたかもしれないし。でも神の前に隠れおおせるものはないですね。全部知ってますね。どんなに人から隠れてたとしても神は知ってるんです。もしかするとその印5かもしれませんね。神が見つけるから。そうやって。で、サムエルは24節、民のすべてに言った、見よ、主がお選びになったこの人、民のうち誰もこの人に並ぶ者はいない。民は皆喜び叫んで、王様万歳と言った。なんか面白いですね。サムエルもなんかニヒルな感じなのか、もう諦めなのかわかんないですけど、この人を見なさいみたいなこと言ってます。王様っぽいよねって。で、民はそれを、その王様のサウルを見て、喜び叫んで、王様万歳と言ったって。だから、その、王を立てたくないんですよ、神は。万歳って言われる方は、神一人ですよ。神お一人だから。人じゃないですよ。立てられたものよりも、立てたものに権威があるわけですよ。王よりも神ですよ。私なんかよりも神ですよ。25節、サムエルは、民に王の責任を告げ、それを文書に記して、主の前に収めた。こうしてサムエルは、民を皆、それぞれ自分の家へ返した。サウルもまたギブアンの自分の家へ帰った。神に心を動かされた勇者は彼についていった。しかし、横島の者たちは、この者がどうして我々を救えようと言って軽蔑し、彼に贈り物を持ってこなかった。しかし、サウルは黙っていた。こうやってその王様、王政が始まるんです。まだその都とか、宮殿とか、首都とかがなかったので、民はそれぞれ自分の家に帰って、サウルもギブアンの自分の家に帰っていったんです。で、王政っていうのは、一人では、王様一人ではできないです。なので神が、その、サウルのために勇者たちを起こしたんです。勇者っていうのは、聖書で言う。その勇気を持ってとか、その勇敢にとかっていうのは、どういう人たちかっていうと、神に心を動かされた人たちです。自分の願いではなく、神の願いに沿って、神に対して働く人たちのことを、聖書は勇者って、勇敢だっていうふうに言うんです。 自分の感情によってではなくて、神に心を動かされ、サウルを支える、サウルに仕える人たちです。その勇者たちを起こしたんです。ジャック・スミスさんは、こう言ってました、ここの箇所を取って。イスラエル史上、最も可能性に満ちていた時だって。一人の王が立てられて神によって。そしてその神に心を動かされた、そのフォロワーがいたんです。何でも起こり得ますよ。手当たり次第何でもしなさいって。で、神がそれを全部祝福するんですよ。ものすごい可能性に満ちている時です。教会も同じですけど。私たちのこの教会の中にどれだけの人たちが神に心を動かされ、どれだけの人たちが神のために働きたいっていうふうに思っていて、どれだけの人たちがそれを求めているかによるんですよ。教会の力って。人数じゃないです。どんなに人数が多くても、どんなに素晴らしいそのなんか華やかなイベントをしたとしても、そこに何千人って人が来たとしても、神によって心が動かされてなくて、神によってその力が与えられてないんだったら何の意味もないですよ。一発の大きな花火です。そして、王政は、必ずそうですけど、サウルを認める人がいれば、認めない人たちも出てくるわけです。軽蔑して、この者がどうやって我々を救えようって。でもサウルは黙ってたんですね。彼は思慮深いですよ。こういうところで。知恵ですよ、これも。ここでわわわわ騒いでたら、そのまとまんないですから。で、一方ではその神への信頼というふうに考えてもいいかもしれないです。神が私を王としたんだから、あとは神がやってくださるって。ここで私が何かつべこべ言うところじゃないって。で、それは神がその霊を注いで、彼のその内側に新しい人として変えてったからですよ。で、私たちもその神の霊が与えられ、そして新しい人に変えられたんですよ。そして変えられるんですよ。そしてこれからもさらに新しく神のように、神の似姿のようになっていくんですよ。それ追求しないとそうなっていかないんですよ。追求をやめると、どんどんどんどんその古い自分が出てくるんですよ。いつの間にか、せっかくいただいた新しい人っていうのを脱ぎ捨てて古い人を着てるんです。豚が、その、どんなに洗っても、汚いところに戻っていくみたいに。私は豚になりたくない。本当に神が私をその、霊によって力づけて新しい人で居続けるために助けていただきたいですよ。ここにいる一人一人が。そして本当に神によって心を動かされて、聖霊によって心を動かされて、神に対して、お互いにその使い合っていく、その教会を見ていきたいですよ、これから。そのような、その集団というか、体を神によって与えていただきたいです。祈ります。天のお父さん、あなたが、そのままの、ありのままの私を愛してくださったことを本当にありがとうございます。そうでなければ、あなたによって愛されたり、あなたからその良いものを受ける資格なんて本当になかったです。であるにもかかわらず、そのあなたが本当に恵みによって私を愛し、私にイエス・キリストを与えてくださって、そして私にキリストを信じる信仰を与え、それによって聖霊を与え、聖霊によって新しい人として作り変えてくださったことを感謝します。どうぞ私を新しきものとして立て続けてくださる。そのあなたの聖霊を私のうちにいつも与えてください。聖霊は求めるものすべてのものに与えてくださると、あなた、そのイエス・キリストが約束してくださいました。だから今、必要を覚えてあなたに求めます。どうぞ聖霊を与えてください。あなたに対して、またあなたに心を動かされて、歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。そして本当にあなたが願っておられる事柄が、すべて、私の、またここにいる一人一人の人生を通して実現していきますように。どうぞ私たちのこの地上での生活を本当に祝福してください。また次の世界での生活も本当にキリストにあって、またあなたの恵みによって良いものを与えてくださいますように。お願いします。この新しい人で居続けることを覚えていられますように。助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。